んばんは、俊太郎です。
守です。
大輔です。
深夜のファミレスです。今夜漫画の話をしようということで、世の中で一番曖昧な場所、ファミレスで生まれる不思議な会話を楽しむ3人が愛する漫画について語る番組です。
なんか美声でしたね。なんか
よかった。
ちょっと、はい、前回の収録の時に、なんかタイプ音とか言われたんで
タイプ音
ちょっとだけ用具をつけてみました。
いや、よかったと思います。
ひどい悪口だね、タイプ音って。
誰だ
誰だ、そんな言ったの。
誰だろうな。
ホラガイの方がタイプ音の方が
いやホラガイの方がいいと思うよ。
いや、キラコンですね。今回はなんかホラガイが似合いそうな漫画ですね。
確かに、はい、実際に漫画の中でも描かれてますからね。
そんな持ってき方
ない。しびれたな今。
嘘でしょ。いや
さすがにしびれたろ。
いやひどいクロスだなと
思って。いやすごい、
めっちゃ綺麗でしょ。
見てた今ゴール前。
え、
見てた。
ロール君ラボーナノールクラボーナ、ロナルジーヌだよ絶対今。これはあいつ右下の左にしかもラボーナでクロス上げてるって
かなりトリッキーだったよ。
ちゃんと決めてくれたらそう
って。すごい。
いやすごい、
フォワードが上手かった
でしょ。
いや素晴らしかった、はい、い
いね、はい、おい君だけかい、節穴かい。すいません、新田さん、いいお邪魔して、はい、ホラガイは名前ですよね。
そうです。今回紹介したいのは日本三国なんですよ。
おー、日本三国。
これはマンガワンっていうアプリに、うん、小学館ですね、うん、のアプリに掲載されている松本一家先生ですかね、
うん、松本一家先生、
はい、が連載されている漫画なんですけど、うん、ただただシンプルに面白い、ぜひ読んでいただきたい。
あ、ちなみに、うん、松本一家先生、はいはいはい、前作がブラインドサッカーの漫画なんで、さっきのクロスの例え完璧でした。
つながって
ますね。
知らないふりしてたけど今、うん、松本一家先生へーとか言って
ブラインドサッカーの漫画書いてらっしゃったんで、こちら。
なるほどね。
今日完璧のあるコンビニだと思います。すいません、お待たせします。
ありがとうございます。え、これね、はい、前から読んでて、まあ、大好きも、はい、読んでたりもするんだけど、うんうん、ね、最近すっごいいい盛り上がりをして、うん、一つのショーが終わったというか、
うん、そうなんですね。
そういうような状態なんで、
僕ね、多分序盤だけ見ててめっちゃおもろって言って、マンガ1のアプリから離れちゃったんですよ、
うんうんうん、
それで見なくなっちゃったからと。
なるほどなるほど。
やっぱ忙しくなるとさ、ちょっと優先順位つくじゃないですか、
うん、アプリ
の漫画とかにもね。
そう、アプリか、
アプリか。
そう、
なるほどなるほど、
わかる。
そこ緊張あるでしょ、
めっちゃわかる。
なんかね、
あるんですね。
そんなアプリの順位あるんです、自分の中で。
その漫画はジャンプラスとか、
うん、まあ、僕みたいな話。いや、めっちゃあるよ。
あ、そうなんですね。
だって俺一時期 LINE 漫画だけ読んでるぐらいのことあったけど、はい、今 LINE 漫画全然読んでないもん。
へえ。
そうだから本当不思議と、多分他の掲載してるリアルな雑誌より漫画アプリの方が、うん、その自分ならのトレンドが移り変わりやすいよね。
へえ、面白い。それあるんだね。
いや、あると思う。
めっちゃある。
へえ。やっぱりその余裕がある時は全部チェックできるし、そのおーってなれるんだけど、
ね、ただその中でも優先のが大野さんの中、俊太郎の中では
一気に上がった。
はあ、
日本三国によってね。
そうそうそう。だから今俺のこうスタメンは漫画ワン、マガポケ、コミックデイズ、この3つで、ジャンプラがむしろちょっと落ちてる。
コミックデイズもやっぱいいよね。
面白い。コミック
デイズどこのやつ？
ね、アフタヌーンとか、講談社か。
あ、
かな。
あれ講談社かな。だから
俺が読んでるのは宇宙兄弟とか、ファブルとか、アンダー忍者とか。
アンダー忍者ね。
そうそう、そういうのを、
はい、
コミックデイズで読んでて。
はいはいはい。
でマガポケはね、まあ、マガジンのやつでたくさん読んでて、うんうん、でその中で漫画ワン、まあ日本三国は更新頻度が高いわけじゃないんで、うんうん、あれなんだけど、でもそのやっぱ夢中になって読んじゃうっていう。で今回これを紹介するから読み直してみたんだけど、うん、これね20話ぐらいだったんだよね。
あ、結構コンパクトっすね。
いや短いと思う、まだ全然。
そうそう。
あ、そうなんですね。
連載期間で言ったらもう2年ぐらい経つんだけど、はいはいはい、やっぱね多分すごいこだわりがあるんだと思うんだよ、
うん、
表現をする上でもうね、設定集とか死ぬほど細かいから。
あ、そのあるんだ。
そう。
へ、
でちょっと今回は守さんにぜひね読んでもらいたいなと思っているので紹介したいんだけど、
ちょっと待って、俺このフォーマット怖いな。
マモルさんに読んでもらえないじゃん。
そうだね、
うん、まあまあまあまあ、
だからちゃんと言おう、マモルというフィルターを通して皆さんに読んでもらいたいっていう。
そうだね、
これはもうそうちゃんと言おう、
ね、はい、
でもしマモル読んだらラッキーって思う、
うん、うん、
はいはいはい、
マモルに本気当てに行ったら悲しくないから。
これでもね、俺ね今回はそのもちろんマモルに語りつつ、はい、その奥に聞いてくださっている皆さんにお伝えしたいなと思ってるんだけど、はい、うん、でもマモルに刺さるように語ることが、うん、逆に皆さんにも刺さることにつながるんじゃないかなって思ったことが一個あって、まあ、違いね、
うん、
これね漫画だと思って読まないでほしいって。
うわ、おお、今ちょっとキラーフレーズ出た
ね。キラーフレーズだね。
出たね今。
あの小説に絵が多いと思ってほしい。
はい、グラフィックノベルに近いけど。
そう。
いわゆる。
へえ。
これ例えば、うん、それこそ守るはさ、
はい、
漫画にさ、
うん、
文字が多すぎるとさ、
うん、
ちょっとうってなっちゃうところあると思うのよ。
はい、あります。
だから漫画だと思って読むんじゃなくて小説だと思って読んだら文字少ないし、
はい、
絵が多い。
確かにそれめちゃくちゃ読みやすいね。
なるほど、
発想の転換だ。
そう、
すごい新たな気づきを与えてくれる。
すいません、
そういう見方がね、
コペルニクス的発想の転換ね。我々君たちはどう生きるか。
ありがとうござい
ます。、はい、でもね本当にそうで、
はい、
あのこの作品のいいところって、うん、弁が立つとか、うん、ロジカルだったりとか、うん、そういうところなのよ。だから絵も綺麗だし、
はい、
それも魅力なんだけど、うんうん、でもその論理の展開をテキストであえてたくさん紹介したりとか語ってたりするのよ。
へへへ、
弁論的なところがあって、
弁論的な、うん、
だからでもさ、まもるさ、小説とか本を読む、活字を読むのはさ、はい、別に嫌いじゃないじゃん、
はい、
だからそれで見たら読みやすいなって思うんじゃないかなと思う。
ああ、これめちゃくちゃいい。あ、いいね。いいです
ね。
ありがとうございます。
今日綺麗いいな。
綺麗いいな。確かに、なんかグリーンのセットアップやばいもんね。グリーングリーンで。
気になったよね。
ああ。
かわいい。
かわいいハーパンだし。それか。
それだな。なるほど。いや、はい、今ね、スタンスはできました。
うん、
は
い、確かに。
これじゃあどういう設定なのかというと、うん、
はい、
これ、まあ、ファンタジーはファンタジーなんですけど、うん、一応リアルと地続きなんですよ。
なるほど。
何かっていうとね、はい、まあ、現在の日本がこっから先にこんな未来をたどったらっていう時代背景なのね。
あ、
まあ、今2023年だけど、
はい、
うん、多分ね年表とかもあるんでそれを計算すると、うん、大体2150年とか2160年ぐらいの未来の話なんじゃないかな。近未来
だね。
そうそうそう、
近未来だね。
なるほどなるほど。
だけどでもそこで描かれているシチュエーションでいくと結構過去、明治とかの文明レベルに近い、
うん、なるほど
っていう描かれ方なのね、
はいはいはい、
だからそのスマホがとかそういう話じゃない、
じゃなくて
全然もう江戸時代終わってちょっと文明開化したかなぐらいの、
うん、
こう技術とかテクノロジーの描かれ方なんだけど、これ何かっていうと、はい、令和の末期に核戦争が起きたりとか、
うん、
あのいろんな、まあ、コロナ以上のウイルスがとか、うんうんうん、あと地震、東北の地震以上の地震が起きたとか、
はいはいはい、
で日本は内紛が起きて、うん、日本が滅亡しました。
お、うん、
でその中で日本の関西の方に大和っていう国ができて、
はい、はいはいはい、
で、北の方に征夷っていうのができて、
うん、
で東かな、まあ、関東とかは武王だったかな、うん、だからこれ3つの国があって、
うん、はい、
これを日本三国と言ってるんですよ。
これが日本三国なんだ。なるほど、ね、
でその時代背景の中で、はい、ある愛媛の村、
うん、
まあだから国で言うと大和だね、
うん、
に住んでる三住くんっていう15歳ぐらいかな、うん、の男の子の村での生活から始まるんですよ、うん、第1話が、
少年、
いやもう本当少年、うん、で
田舎のね、
何やってるかっていうと、うん、その子はその地域のこう農業を司るみたいなことをやってるのね、
うん、へえ、結構若いのにね。
そう、若いんだけど、うん、すっごく 読書家、図書館とかで本読みまくって、うん、その昔あった古代中国の孫子とか兵法とかそういう話だったりとかあって、うん、であといろんな本に日本時代みたいな、うんうん、だから日本時代はすごい文明があったらしいぞみたいな、
そうか、日本三国
になる前って
ことか、
そういうことか、
だからこの俺たちが今使ってるようなスマートフォンとかインターネットとかそういう時代があって、まあ途中で描かれたりするんだけど、どうやら日本時代ではこうユニバーサルスタジオジャパン、ユニバというものがあって、どうやらそこにその時の人々は760分も並んでいたらしいぞみたいな、それを考えたらこんな行列は大したことないみたいな、こういうちょっと自分たちが分かるものが未来で文明が退化した時代だったらこんな表現されるのかなんて想像もできながらあるんだけど、その一番は愛媛の小さい村で、その村の図書館の、お父さんが図書館を司っている人なんだけど、そこの娘さんと結婚したミスミ君っていうのがスタートするのよ。で、そのミスミ君はすごい勉強家で、勉強するのが好きで、弁論が立つし、ロジカルなのね。うん、で、まあ、頭でっかちなわけよ。うん、
あ
もう、ああ言えばこういうだし、それは論理が通ってないみたいな話をして、で、結婚相手の女の子は、すごい、ちょっと、行動の方が先に出ちゃうような気持ちとかが出ちゃうような、
逆の感じ、
そうそう逆な感じで先に手が出ちゃうとかね、そういうような子なんだけど、まあ2人は幼馴染的な感じで、まあ結婚に至ったというような感じだったのね。でその奥さんがでもお前はすごいぞとミスミ君について言うわけよ、こんだけ知識があってお前だったら日本三国を統一できるんじゃないか、太平に導けるんじゃないかみたいなことを言うんだけど、水見くんがもうああ言えばこうじゃないけど、いやそんなのできないんだみたいな話とかもしちゃうような、お前に足りないのは勇気だぞみたいな話をこう奥さんが言ったりする、そのあんたのこれだけの知識があればあんたならできるって言うんだけど、でも勇気が足りないよみたいな話とかあったりして、うん、
ロマンティックあげるよ、
そんな2人のわちゃわちゃがあって、じゃあこの2人がもしかしたらこう日本三国統一すんのかなとか、そんなようなこう大志を抱いてこう進んでいく話なのかなって、
ね、
そうほがらかに思ってこう読み進めていくんだけど、うん、そしたらその村にこう、ね、平電機っていう
平電機
平って、まあ、平家の平だよね、まあ、豪族というか貴族的な扱いの大和の内務卿っていう人で、まあ、実権を握っちゃってる人なんだよね。あの大和には大和帝っていう帝がいるんだけど、でも、まあ、本当に平安時代の平家と同じような感じ、でその平家とかもさ、その結局
摂政みたいな、ね、
そうそう子供とかさ、あの、まあ、結局その今の大和帝の、奥さんのお父さんが平電機っていう、
なるほど、
だからこういうさ関係性とか血族みたいなところをうまくやり込んで、だからその大和帝も内務卿の平電機に頭が上がらないみたいな、もう本当に実権を握っちゃってる、
いやね、すっぽいな、なんか、
ね、そう
感じるよね。
で、まあ太った感じのやつ、中年親父で、
タルカネ、タルカネ、
なんかもうでもタルカネゴンゾみたいな、こうビジュアルなんだけど、
なんかなんだテンプレか、
本当権力者ってよ、
権力者はな、多分この世界全員そうだよ、悪いやつタルカネゴンゾだ、
もうだからこう。平家というかその一族、平の一族がもう国やで、もうわしが国やでみたいな感じの人なのね。
わしが国やで、そうだよね、
まあでもそういうことだ。
そうで、その電気が内務卿がこう各地を巡業している中で回ってる中で、あのその愛媛のちっちゃい村にも来たと。
なるほど。
でそしたらさ、その虎の意を狩る狐じゃないけどさ、うん、電気にくっついてるような子役人とかがさ、うん、こう電気が見てないところで、こう税を巻き上げようとするわけよ。
出た巻き上げるタイプだ。
あの一人10円払えとか言って、で払えないんだったらむち打ちじゃーっつってバチバチやってたわけ。
スネオ系の感じ。
まあでもスネオ系。
わかんないけど。
そうだね。嫌な感じするね。
なんか出っ歯系だな、
その出っ歯ね。
キュッてやった。
目細い感じの。
でもそう、目細い感じのやつが、それでハゲて
る。それはくないぞ、お前。
それはハゲてる。俺もおるよ、じゃあ。俺もそうそうなんか。
ビジュアルでさ、
そうだよね、
なんかよくないんだけど、うん、でもイメージのそういうやつらはやっぱ染まってるな、
う
ん、
そうだよ
な、ネズミっぽい感じだな、
そうそうそう、
でそれを村の人々から税を巻き、小役人が、まあ、うん、その巻き上げてるのをこう夫婦が見てしまうわけよ、う
ん、はいはいはい、はい、
でその三角くんはさ、うん、ああこんなんやってんなと思うんだけど、その奥さんの方が、うん、これ許せないっつって言っちゃうわけ、止めても
言っちゃうんだ、
で、あんた何やってんのよって、うん、その子役人に向かって、うん、何やお前っていう話になるんだけど、
うんうんうん、
あのデブの指示なんかって言って、
はいはいはい、
あのデブってって子役人、ナイム君のことかお前みたいな言って、税何のために取り上げんだお前はと、そもそも税っていうのはその自治体軍っていうのがあって、うん、そこに支払うもんだろう、うん、あんたはだじゃあ軍に代わって取り上げてんのか、うん、それとも私腹を肥やすためのもんなんか、うん、何なんだお前はって言って、うん、もう そいつはそいつで勢いでバーって言って、うん、その子役に撤退させるわけよ、う
ん、はいはいはい、すごい撤退したの、
そうそうそう、まあこう弁が立つからさ、ね、その奥さんの方もね、
はいはいはい、
でミスミックはそれをボーって見てたんだけど、うん、まあ、その家帰って2人でこう布団で寝るってなった時に、うん、なんかその2人がこう思い出してさ、なんか笑い合っちゃうみたいな、お前はでも行き過ぎだぞみたいな話とか、うん、でもあんただって勇気が必要よみたいな話とか、うんうん、
いいですね、
で2人でこう
入れ合ってんだね、
そうそう、こんな風にできたらいいねみたいな話して、うん、キャッキャウフフして寝たわけ、
嫌な顔すんな、やめてくれよ、
確かに、
で
やめろよ、
あれ
朝になった、三角くんが起きたわけ、そしたら奥さんがいないから、あれさっきっつってどこだみたいな話して、嫌な予感して外出たら、平電機とその子役人とかがいて、周りの人間が雪のところにこうかき、雪かきみたいなしてて、黒くなった雪を、
めちゃくちゃ嫌なんだけど、なんか
でそこにドカンって一個箱置かれてて、平電機が、あー君があの女の旦那か、君のところに今行こうと思ってたんやみたいな、この女の首を私に、もう処刑されて首だけになっていた、
え寝てるうちにさらわれてと、
まあもしかしたら奥さんが外出たタイミングとかで
こうガッと行かれ
て、もうだ殺されてしまっていたっていう、
怖っ、
えもうそれ立ち上がるっしょ、
でその時に三角くんの頭の中はもうどす黒い感情になるわけ、
そりゃそうだろう、
で その前日その時とかにはその奥さんがあんなデブ殺したるみたいなこととかをわーわー言ってた、うん、でそれをずっと否定してたわけ、
三角
くんは、それは殺して何か意味あるんか、何かが変わるんかみたいなことを言ってたわけ、うん、でもいざ奥さんが殺されちゃったらもう殺してやる、この子役にも殺す、平電機も殺す、全員殺す、全部殺すってなって、うわーってなった後に、待てよと、昨日俺が言ってた通りじゃねえか、殺して何か意味あるんか、今ここでやることに意味があるんだろうか、何も変わらないって思って、
なるほど、
こういう時こそ知行合一だっつって、ああ知識と行動が伴ってなければならないと、
おおかっこいいね、
いう話で、そこで冷静になった三角くんが、内務卿殿、少しよろしいでしょうか、って言って、そしたら子役人が、なんだお前はって言ってくるんだけど、内務卿が、ええで5分なって言って、
あら偉そうだね、
言って
やだね、
5分でいただけるわけ、
はい、時間はね、
そうそうそう、うん、で三角くんが、この咲が殺されたのは罰だと思いますが、何の罪だったのでしょうか、
なるほど、確認するよね、
そう、はい、言ったら2つやと、
うん、
一つはその税の回収の仕事を邪魔したこと、
うん、
でもう一つはわしのことをデブと言ったことや、わしが嫌な気持ちになったから殺したで、
あシンプルに
って言ったわけ、ね、でそこに対して三角くんはこう弁論立ててロジカルに行くんだけど、うん、
はいはいはい、
その通りですと、
うん、
一つ目税の回収を邪魔したこと、これは事実ですと、
うん、
でみんななんか、え何それみたいな、
うんうん、
なんかいろいろとやって、あのなんとかその罪はなかったんじゃないかって言いたいんじゃないのかとか思ってるわけ、ね、で子役人もなんやこいつと、
そう
だな、税の回収邪魔したの事実とか言っとるやんけ、
うん、
は
あ
と。
あれまさか。これ。
それは事実です。じゃあ分かりましたと。
ワクワクしてる
ぜ。ただ、内務卿。
はい。
二つ目の。
そうですよね。
デブと言ったこと。
はい。
これは事実ではありません。おって言って。
ここですよ。
で、子役人が、なんや、あいつがデブって言ったやないか、みたいな。内務卿のことデブって言ったやないか、って。
そうですね、子役人も。
言ったんだけど、確かに、その奥さん、サキは、はい、あのデブの指示か、そうは言いました、
うんうん、
ただそれしか言ってない。 それを内務卿のことかと言ったのは、
はいはいはい、
この方にございます。
子役人ですよ。
これですよ。かっこいい。
子役人だ。
で
どうなっちゃうの。
タイラ電機がなるほどって言って、で子役人、いや違いますこいつはって言ったんだけど、わしが嫌な気持ちになった、5秒やでみたいな感じで斬首されるわけ、その子役に。
その場で。
そう。
うわ。
でもずっと三住くんはこう、うん、頭下げながら、
うん、
あの喋ってて、で平電機まあ5分与えてるからさ、
はいはいはい、
それで復讐ができて満足かみたいな話をして、
うん、はいはい、
いい、私は事実を言ったまでです。ってなってその後こう電気が帰っていくわけよ。
帰っちゃうよね。
でなんか。まあ、その電気がこうまた別の人間と喋ってるところで、なんかよくあんなお話を お聞かれになりましたねみたいな会話とかしてる中で、うん、まあでも あいつの目はわしを見とらんかったなみたいな、もっと遠くを見ているようなみたいな、
大物かい、大電気大物なんかい
感じになって、で三住くんはそれで返してもらった奥さんの首をこう埋葬するわけよ。でもそこで燃やす中でもボロボロ泣くわけ。ここで感情が爆発して、で全部神官にきれいにした後大阪に行くの。大阪が大和の都なんだけど、そこにどうやら軍事を司ってすごくなんか筋が通ってる龍門光秀という男がいると。
龍門光秀、
そこの男にかなう、まあ仕官できるっていうやつは、使えることができるやつは認められた登竜門と言われてて、そこをクリアしたら登竜門っていうのでクリアして使えることができる。で三角君は生前の奥さんに言われてた、あんたの知識を使えば日本を統一できるんやで、必要なのは勇気だけや、日本三国っていうので統一するためにこの三角くんがいろいろと取り組んでいくというのが第1話。
これはさ、平電機との対決楽しみだね。
楽しみだね。
絶対あるっしょ、これが。
あるね。はあ、ここでタイトル入るんだ。日本三国。あ
の分厚いフォントでしょ。
そう。
日本三国の、ね、
書体がさ、もう毛筆みたいなあって、
分厚い、
ここでバチンと
あって、これがスタートなんだけど、こっからまあ各キャラが出てくるわけよ、
はいはいはいはい。
まあ、平電機と三角君もすごい濃いキャラなんだけどさ、こっからいろいろそれぞれ出てくる。まあ龍門が出てきたりとか、龍門が将軍的な感じなんだけど、その軍事を司ってるんだけど、はいはいはい、そこの軍隊の軍師として核っていう男がいて、その核ってのはひょうひょうとした感じでとんでもない軍師だったりするわけよ。
で軍師だね。
そういった人間たちの人間模様の中で、平電機の思惑、その全部を牛耳ってやろうという権力の男と、
はいはいはい
はい、あととはもう民のために、安寧のためにっていう龍門格たちのところと、でじゃあ三角君はそこの龍門に仕えることができるのかっていうのがまた一つあるし、
今度は楽しみですね。
大和の中での戦いだけじゃなくて、その権力争いだけじゃなくて、
あるもんね、
こう征夷っていう、こう新潟が首都の、今でいう新潟が首都のところでクーデターが起きて、そこが大和をこう倒しに来るんだけど、そっちはそっちですっごい濃い物語があって、すごいそのまあなんか和島王賀っていう女の子がその棟梁みたいな感じになるんだけど、でもすごい人心掌握がうまい女の子なんだけど、なんでその子が大和を攻めに来るかっていうと、実は前の大和との征夷の戦いの中で和島王賀のお父さん、和島白虎が殺されちゃってるの、龍門に。負けちゃった
のに。
そう、戦でね、普通に。そうそうそうそう。で、それ、 本当はただの支援なんだけど、うん、もういろいろこう、人心掌握で、これが大義なのであるっていう感じで、やったりして、進んでくる誠意と、その、龍門は、平電機からすると邪魔なわけよ。うん、めちゃめちゃ有能で、人心も、こう、
ね、みんながね、
みんなそうそう、伝われてる男だから、こいつを排除して、軍事の指揮権も、平電気的に欲しいから、うん、どんどん龍門を不都合な状態に追い込んでいくわけ。
なるほど、ね、
その状態で誠意に負けるわけないやろっていう風にしてやらされるわけよ。
これは
で誠意と戦ってどうなるかっていう、うん、このエピソードの中で龍門と角は追い込まれるわけ、
うんうん、
もう最後は籠城戦みたいな感じになって、援軍が来なければもう死ぬしかないっていうところまで行くんだけど、実はその角と龍門があの遠征に行く前に三角くんに言葉を一つだけ託してるの。角が
託したの、
なんか滝木に伏して天を仰ぐみたいな、なんか
一節みたいな、
そうそう一言だけ言ってんの、うん、でそれをもし三角くんが正しく解釈して動いてくれているのであれば、うん、我々は生き残れるし、これがあの子が凡人であれば、
死ぬと
我々は死ぬっていう賭けにそっちは出てて、三角くんは三角くんなりもういろいろ巡らせて、あの人々、あの龍門さんと角さんがその言葉を言ったのであれば何か思いがあるはずだって巡らせて巡らせて、自分の判断で帝と帝に会いに行こうとするわけ。帝なんか会えるわけない、そこら辺のやつが。
これ20話のうちに全部やってんの？
全部やって
る。待て、無料？
無料です。
無料。
ちょっと続きは漫画1で。
でさっき漫画1なんだけど、はいはいはいはい、ここで大好き言ってた、はい、帝に会いに行くってことは平電機と会うってことなのよ。
なるほど、なるほど。
三角くんが奥さん殺されてから3年経って龍門たちの命、そして大和を救うために平電機と再度相まみえる、
それが今
っていうのがこの前終わった。
うわー、ハッシュタグ PR 漫画は
読みたくなっちゃってるじゃん、みんな
PR 案件。
ここまでですっごい確かに文章多いんだけど、それは
絶対面白いね。
文章を読むことがむしろ魅力であり、それを、
あ、確かにものすごいさ、俊太の説明がさ、なんかいつもの漫画の説明よりよりさ、鮮明だったじゃん。
そうだね。
これってやっぱ文字量が多い
から、文字量が
多いのか。
なるほどね。
情報量として。
そうだよ、
なんか。
ちょっと。ちょっと。
ハッシュタグ、インディペンデント PR。勝手に PR じゃん。
はあ、そう、ここの20話までの間に、ね、そのストーリーじゃないんだけど、人物紹介と か、実はこの人こういう背景ですとか、あと、各、この国の豪族、
うん、
その平家とはとか、
史実として書いてる感じだから、
そうそうそうそうそう、歴史なのよ。
だから情報書いても変じゃないんだ。
そう、
これはこういう歴史のうちの出来事だから補足なんですけどってことで書いたんだ。
年表があってとか、
面白い。
で理解をどんどん深めていくと、だから歴史小説を楽しむ的な感覚でいくと。めちゃめちゃ面白いし、一つ一つのところに全部策略がこう張り巡らされてるから、
はい、
一回読んだ時は、まあ、よく分かんないんだけど、分かった上で読んだら、こういうことだったね、って
空想歴史小説漫画ってこと。
そう、
なるほどね。あー、すごい。
ちょっと
ちょっとちょっと、
これ漫画マンさん聞いてますか？
これね、ぜひ読んでほしいね。
ねえ、ワンさんにね、
こんなにめちゃめちゃ熱を持って紹介してくれる人物がここにいますよ。
ね
え、まんまとマンホールドブック打ち抜かれてます。はい、
はい、
でこれでもう僕は絶対読みますけど。
はい。
マンホールさんどうすか？
僕も読みます。
信じようぜ。
今度こそ。
うん。これじゃあ次回に終了の時、
はい、
感想聞きましょうね。
はい。
信じようぜ。俊太郎めちゃくちゃ楽しみだわ。
いや、これめっちゃ面白いから。
もう、
いや
最後、
どう平良くんね。
会いに行ったの、ね、みたいな。
行ったのみたいな。
てか、それが20話で。
そう。
相当密度濃いよね。
めちゃめちゃ。だから1話ね、ちょっと長めだと思う。
ワクワクしてくれるな。
ちょっと4巻ぐらいだと思う。じゃあ今。4、5巻
ぐらいかな。
そうなんだ。龍門さんたちが残したメッセージっていうのは、うん、もう分かったの、その意味っていうのは。
そう、最終的には、このショーが終わったタイミングで分かる。
分かるんだ。
じゃあ、まあ、これから皆さんに最後、はい、メッセージ送ってもらって、この回締めますか。
はい。
はい、
なんか、そっちの本編の方とか、日本三国の方は、焚き火
焚き火に伏して。
焚き火に伏して。
天命をなんとかっていうのがあるんだよな。
私なヒントがありそうな。
焚き火に伏して天命を待つ。
焚き火に伏して天を悟すべし。
天を悟すべし。
助言の真意はいかにっていう。だから焚き火に伏してだからこう地面だよね。うん、に伏して天を悟すべし。
悟すべし。
は
あ。じゃあ俺からもそのなんつうんだろう、ファミレス聞いてる皆さんに、なんかヒントみたいな、まあ、まあ、ほらピンチに陥るかもしれないから、お伝えした方がいいんじゃない？
そうね。電子の波に飲まれつつ、
お、いいね。
画面の外に目を向けるべし。
おお、結構いいヒントなんじゃない？
なるほど。
電子の波に飲まれつつ画面の外に目を向けるべし。
うん、
よし、ということで皆さんぜひ、
はい、
これで魔王を助けに行ってください、
はい、
ということで、
はい、
俊太さんお疲れ様でした。
ありがとうございます、
は
い、
お送りしたのは
俊太郎
守ると、
よしよし。